アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。いや、なんか、やっぱり気分が変わるね。いいかもしれない。このままやっていこう。いや、しかしね、正直、もう、わけわかんないっすね。どう？みんなは、わけわかってる？僕はね、もう、わけわかんないっす。世の中、いろいろありまして。まあ、そんなさなかね、幸か不幸か、僕は仕事、まあ、忙しいなってますよ、制作会社員。ねえ、やらなきゃいけないな、ということを、少しでも後回しにして、先送りにして、で、本当にやらなきゃいけない時期になって、やべえ ってなってる。締め切りってね、結構大事だよね。あるある。これ誰にでもね、わかると思う。もう、時代が変わっても、きっとみんな同じでしょう。昭和に限らず、平成生まれ育ちの皆さんも、きっと同じだと思いますよ。なんか、夏休みの宿題現象？ねえ、夏休みが来たからっていうことも、夏休みが来るから、いや来たから、まあそんな時期だからっていうのもあって思い出しますけどね。思い返してみれば、小学校時分からそうでした。夏休み、宿題、一個一個やってれば、その一個一個は大した量じゃなくてね、毎日コツコツやっていれば、そんなに、大変だっていうことにはならないんだけれども。まあ、こんぐらいの量だったらさ、明日、二日分まとめてやればよくない？みたいなね。いや、でも、それで言うんだったら、夏休み、こんなにあるんだから、まあ、一週間分を一週間のうちの一日でガッとやれば、まあ、間に合うんじゃない？みたいなね。で、実際、ちょっとやってみたら間に合ったりするんだよね。そのぐらいの時はね。だから、一週間分を一日でできるんだったら、まあ、大丈夫っしょ。と、思い、気づけば、8月末よね。そろそろ夏休みが終わるから、学校、ね、再開する準備をしなきゃな、なんて思って。持ち物は、宿題の提出物。え？ 1 割もやってないけど。みたいなことになるよね。んで、大慌てですよ。僕もね、親に手伝ってもらったみたいなこともあったね。あとはもう、なんとかして、先生もね、わかってるんでしょうね。しばらく叱られて、しばらくうなだれて、で、踏み倒してっていうこともね、まあ、あるにはありましたよね。まあだから、そういう人なんだろうね、多分。ちっちゃい頃からそうだったんだから、まあ、直したいとは思うよ。直したいとは思うでしょう。やっぱね、そういう、計画性をね、ちゃんとしてね。ちゃんとした方がいいよって知ってるんだけども、まあそういう嫌いはね、今もなお残ってますよね。仕事。一個一個は大した分量じゃないから、まあ、とりあえず今日はここまでやって、あとは明日以降やりましょうっていうのが溜まりに溜まって、でも休まないとさ、休まないと頑張れないから、休みますって言って休んで、で、休み明け、明日出社だなーって思ってね。やんなきゃいけないこと、あれ？やんなきゃいけないことめちゃくちゃ山積みだけど、わー、会社行きたくないわ。やってることがあの頃と同じ。ねえ、もうくちゃくちゃになってます。そんな最中お送りしておりますけども。いやね。まあ、東京都、4度目の緊急事態宣言、始まった ているんですけれどもね、あの街とかをね、まあ通勤行き来で見てみると、もうね、開き直ってるというかね、やけくそに近いかもしれないね。もうみんな、もうこれはもう無理だわっていうことでね、お店みんな、お客さんみんな、まあやってる感じがするよね。やってる。ね。僕もね、本当にこう、思う存分、気兼ねなく、飲んだり、喋ったり、したいなって思うからね。正直、早く僕自身はワクチンを打ちたいと思うし、自分自身がまず安心したくて、で、その上で、友達にもね、ワクチン接種してほしい。で、なんか、その、お互いにワクチン接種してたらさ、まあまあまあまあまあ、家飲みとかはいいじゃないって感じにはなるじゃない、多分。だからね、そうやって過ごしていきたいなと思っているけれども、現状はね、ワクチン接種の予約が取れないんでね、あと自分の方の、こう、仕事の調整とかもね、ねえ、ワクチンのキャンセル待ちで一週間休みますとかはちょっとできないんで、そういった意味ではね、こうなかなかうまくいかないけれども、ひとまず僕たちは今できることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようということで、この番組、今回も別撮りリモート収録でお送りしてまいります。いや、しかしね、ね、もう気づけば7月下旬、8月に向かっているじゃない？びっくりしたんだよね、一個ね。僕がね、引っ越ししたのがもう1、2ヶ月ぐらい前なんですけども、で、今住んでるところ、この新居、もうすごく気に入って落ち着いて大好きな新居になっているんだけども、引っ越し業者のね、代金とか、そういうのは、もう支払いが済んだと思ってたのよ。だからね、その引っ越した月、また引っ越した翌月ぐらいにドーンと支払いあるよなっていうのは覚悟してたんだけども、その引っ越した翌々月、今月末ぐらい、なんかそのなんかね、そのすごいよね、支払いがドーンと来てびっくりしちゃった。あれ？こんなに、え？何これ？え？引っ越し代金はもう済んだと思ったけどなと思ってさ、明細見たら、ああ、すげえ買い物したんだわって思って。自分が買い物したことをちょっと忘れてて、その支払いがどっと押し寄せてきて、マジびっくりしたね。ね、いろいろこう、このポッドキャストでは確かに喋ってた。振り返れば。パンツとか靴下を一気に買い替えたんだとかね。話してたから、そういういろいろな買い物がね、積もりに積もってね、お金が出ていく、すごい。やばい。ちょっとね、本当正直なところ、マジ、いろいろなものがね、その仕事、単純な仕事だけじゃなくて、いろいろな思いが積み重なって、もう仕事とかもやめちゃいたいなって思うところも結構あるけど、この支払いあったら、やめるわけにはいかないね、まだね。もうちょっと働いておかないといけない、まあね、支払い物が済むまではね、もうちょっと働いておかなきゃいけないかなって思った。うん。あ、それで言うとね、僕が今の制作会社員になってから1年経ったのよね。もう1年経ったのよ。で、この前ね、その1年前に制作会社員になりますっていうことを書いたブログ記事、自分のブログ記事とかを見直しながら、はるか昔のことのようだって思った。一年なんだけどね、はるか昔のことのように感じた。ほんでね、会社にはね、 僕が入ってから二人目になるのかな、僕の下、僕より新人の人が二人目入ったんだよね。一人目は結構前に入ったんだけど、二人目が新人さん入って、で入りましたねなんつってね、ね僕も今さっき会社辞めてとかいう話をしてましたけどそんなところにね、あた新人さんが入ってね、ね、なんてことを思ったりもしてますよ。これ、あれなんだこれ。僕、こんなことをこんな配信の場所に載せて喋ってていいのかな？いっけね。まあ、いっか、テンション高いから。というのもね、伊集院光さんがね、まあ、お笑いタレントの伊集院さんが、ラジオをもう長い間やってるんだけど、で、何度もね、そのラジオ内でも喋ってるんだけど、全然なんか今日調子乗らないなっていう時は、スタジオ内でパンツ一丁になってマイクの前に向かうと、まあ、どうにもなんねえかもなって思いながらやってたらどうにかなるんだよね、みたいな話を、まあちょいちょいしてるわけよ。で、今日僕もね、あ、もうちょっと、今日どうにもなんねえかもしんねえなって思ったから、伊集院さん習って、パンツ一丁。でもいいんだよね。何せ別のリモート収録だし、この収録時、この部屋に僕しかいないわけだし、お送りするのは音声だけだから、聞いてる人には何にも、ね、なんていうか、不快なものを見せたりするわけじゃないからね。いいんだけどね。ただ、まあ、さすがにちょっとなんか、パン1になる度胸はなくて、とりあえず上半身裸でお送りしてみてます。上半身裸で、お送りしてみてますけどね。まあ、あれね、やっぱ、なんか、無意味に開放感だけあってね、気分はいい。もう、こうして喋ってるし、ね、割と一応考えながら喋ってはいるし、このポッドキャストっていうものはもう15年近くね、まあ相方がいてだけどもやり続けてきてますから分かってるんだ。今日ここまでの話が結構どうしようもないことになってることは自覚はあるけども、上半身裸なだけで少しなんというか涼しいからまあこのまま行っちゃおうかなって思ってます。いや本当ね、僕の制作会社員生活だけじゃなく、世の中いろいろとミシミシときしみながら音を立てながらけれども止まることなく動き続けていますね。今この世界を生きるすべての僕ら同じ人類、日本人たち、そしてこれを聞いてくださってるどんぶりちゃんたち、生き抜いていきましょう。それでは今回もそんな僕らがお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、実はアルビノだから目立たないけど毛深いので、まれに年に 1,2 回、乳首の周りの毛とかを切ったり剃ったりしてます。誰に見せるわけでもないけどね。どうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平山さゆきと一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみパーソナリティをおしゃべりでお届けしていくポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく近い将来的にはムーブマンの声優として活躍をしていく平井雅之の様々な魅力パーソナリティを 皆さんに存分に味わっていただけるような対談形式を目指しています。さてと、まあ、前半ね、何があったのかはすっかり忘れてしまいましたけれども、このコーナーに入っていきましょう。いや、いつまで続くのか、もうここまで来たらね、延々とこのままなのかもしれないと思うところもありますけどね。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に、所長、するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを僕も事前に聞くことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く。
初めて聞く。所長。
のコーナーです。平井さんは今回はどんなお話をしてくれているでしょうか。それでは自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
局地的大雨雷雨が続きますね。僕も何度か遭遇しましてね。
うん、
何度かっていうかもうほぼ毎日ですよね。こう傘持ってないタイミングでね、そう、晴れてるんですよね。晴れてるけど、もう突然雷の音がゴロゴロ鳴り始めて、ズワーって雨がね降ってくるんで、まあどうしようもないわけですよ。で、まあ近くのお店だったりとか軒下にね雨宿りをするわけなんですけれども、いやー全然止んでくれないっていう。この間も小1時間ぐらい雨宿りしてたのかな。まあずっと雨止まないかな、雷止まないかなって思いながら過ごしていたんですけどね。
まあ風情だね。
うん、まあ傘持ってけっていう話ではあるんですけれども。
そうだね。
なかなかねこう晴れてるとねやっぱり傘あんまり持ってかないですよね。油断大敵なんとやらですよ。まあそんな日々ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今回もメールをいただいているようなのでご紹介してまいります。どんぶりちゃんネームまゆみんさんからです。ありがとうございます。かすやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。最近私はある目標のためダブルワークを始めました。昼間の仕事が終わって帰宅し、食事の支度をしてから軽く夕飯を食べて別の仕事に向かうのですが、今まで人生でダブルワークの経験はなく、これほど長時間にわたっての勤務はとても久しぶりなのでとてもきついです。
そうですね。
しかも今までくつろいでいた時間帯に仕事をしているので、大抵の生配信番組はリアタイできず、みんなとワイワイすることもできなくなってしまいました。そのため残念ながらカスヤさんの前回の乾杯ライブもリアタイできず、アーカイブで拝見した次第です。
あ、
体力的にも精神的にも辛く落ち込んでいるそんな時、いつものように疲れて帰宅してなんとなくツイッターを見ていました。そしてふとあるツイートが目に留まりました。それはあるお菓子の写真でした。ツイートした人は何気なくこのお菓子を初めて食べるというだけのことだったと思いますが、私にとっては気持ちが大きく変わるものでした。私のダブルワークを始めた勤務先は地元で長年愛されているお菓子の工場で、乾パンやチョコバットが有名です。私の勤務先ではパイを主に作っていて、何種類もある中の一つのパイの写真をアップした人がいたのです。平井さんです。
でしょうね。
僕なんですね。はい。 かなりタイムリーな写真だったのでとてもびっくりしたのですが、落ちていた気分が一気に上昇しました。意外なところでのつながりに嬉しくなってしまい、平井さんのもとにも私が携わっているものが届くんだという不思議な感覚になりました。一つのツイートで人の心がこんなに変わることを知って、逆に嫌な思いを簡単にさせてしまう怖さもあるということも肝に銘じた瞬間でした。ともあれ平井さんには感謝です。目標を目指してこれからも頑張ろうと思います。ありがとうございました。最近は天候が不安定なので、お二人とも体調に気をつけてお過ごしください。ではまた。そうだったんですね。あの平家パイ、平家パイ、まゆみんさん作ってらっしゃったんですね。あ、作ってらっしゃったというか、あのその工場で今働いてるんですね。ああ、それはそれはなかなか奇遇ですね。僕もちょっとあのタイミングで平家パイツイートしたんですけれども、あ、もともとね、その源氏パイっていう
はい、
パイはね、お菓子はね、食べたことがあって、で噂に平家パイっていうお菓子もあるんだよっていうのを聞いてまして、たまたまその人から平家パイをもらったんですよ。あ、これか、平家パイってっていう感じで、で初めて、多分人生で初めて平家パイを食べるってことで、写真を撮ってアップしたんですけれども、なんかね、奇遇ですね本当に。いや、あ、本当、源氏パイはそのなんか、なんていうんですかね、何重の層にもなってるあの平たいやつなんですけど、
はい、
あのそれとはまた別に、あのクラッカー的な、クラッカー的なパイに、パイの上にレーズンが何粒か乗ってるっていうあのパイだったんですけれども、
パイ、
平家パイもね、なんか美味しくいただいたんですけれども、まさかまさかのね、
はい、
あゆみんさん、いやちょっとこのメールをね、ちょっと読ませていただいた時にね、もう僕もね、ちょっと、あ、こんなつながりがあるんだって思って、ちょっと実を言うと泣いちゃったんですよ。その何ですかね、
感動、
やっぱりこうふとした時に、あ、こういうところで、なんだろう、あまりこう意図せずつぶやいたことが誰かの仕事につながってたりとか、誰かの思いにつながってるっていう、なんていうんですかね、その嬉しみというか感動というか、なんかもうそれが一気にわーって上がってきちゃって、もうちょっといやもうちょっと今もちょっと泣きそうになっちゃうんですけど、いやーね、本当にタイムリーですね。やっぱりつぶやく側とし、つぶやいた側としても、そういう風に思ってもらえる人がいてくださって、めちゃめちゃありがたいです。本当に嬉しいです。なんかなんて言うんですかね、こう特にそれを目当てでつぶやいてるっていうわけではないんですけど、でもそういうことがあるっていうのはとっても嬉しいですよね。でもダブルワーク、あ、大変ですよね。いや、僕もいろいろやってきているんで、気持ちわかります。
平井さんはトリプルワークぐらいしてるからね。
目標があるってことで、そのためにね、頑張っているってことで、まゆみんさんも、まあ このさっきも言いましたけど、局所的雷雨、局所的大雨が続く中ですから、体調に気をつけて、頑張ってまいりましょう。
はい
はい、もうしかしこの間ね、まああんこのつぶやきもね、ツイッターにちょこちょこ載っけているんですけれども、
まあ、ほぼ日常で、
ね、米田コーヒー店さんのね、あの宇治金時、あれ食べに行ったんですけれども、目の前に山がありましたね本当に山盛りのかき氷って、なんかかなり専門店、かき氷専門店でもあれぐらい持ってるのかぐらいな、いやそれ以上の山でしたね。トッピングであんことソフトクリームをつけてもらったんですけれども、いやもうちょっとお腹冷え冷えになっちゃうんで、あったかいコーヒーをねお供に、ちょっとかき氷を食べたらコーヒーを飲み、で口の中落ち着いたらまたかき氷を食べっていう風にね、ちょっとずつちょっとずつ
優雅だね、
食べていって完食しましたけれども、いやあれも見事でしたね。なかなか暑いこの時期にはいいですね、かき氷。さてさて、まあそんなこんなで東京2020オリンピック、21日、配信日の今日から始まるんですね。
そう、開会式の前に競技がちょっと始まるんだよね。
まあ、来月頭にはもう8月8日には閉会式で終わっちゃうんですね。へえ。
ね。
いやもうなんか延期延期でね、まあどうなるのかっていうのもちょっとギリギリまでね、本当にわからなかったんですけれども、
バッハッハッハッ、
結果開催されるってことでいいんですよね。誰に何の確認だっていう感じです。
どうなんですかね。
いいんですかね。うん。まあ本当に気をつけて参加する選手もね、頑張ってほしいですよね。でパラリンピックが8月24日から9月の5日まであるんですね。あ、僕の誕生日が入ってますね。9月の3日ですね。
入ってますね。
開催期間ですね。まあそんな感じです。ステルスマーケティングみたいな。ステマですね。
何の？
あの僕の誕生日9月の3日です。そんなこんなで、まだまだ暑い日が続きますんで、体調気をつけてまいりましょうね。はい、以上ここまでのお相手は、大変なこともいろいろあるけれども、でもあんこと素敵な物語で乗り切るぞ、てへ
素晴らしい、
あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。カズヤにお返しします。
いや素晴らしかったですね、平井さん。なんか、よかったよ。よかった。いい回だ。いろいろね、大変なことがあるけども、なんとかしていきましょう。お互いに、いろいろ、なんとかしていきましょうね。いや、何のステマかと思ったらね、まあ、お誕生日アピールもステマって言うのかね。よくわかりませんけども。あと、ステルスじゃねえしな。それで言うとね、オリンピック、解散期間中に8月2日の僕の誕生日も入ってますから、僕の誕生日もマーケティングしておきますよろしくお願いします。ここ最近はね、結構頻繁にというか恒例でやってるんですけど、誕生日をお祝いしてください Amazon 欲しいものリストをね、公開したりしてますから、よろしければ、僕のお誕生日お祝いに、何かしらのものを Amazon 欲しいものリストからお送りいただけると、僕はえらい喜びます。どうぞよろしくお願いします。8月2日です。それにしてもね、いろんな話をしてくれて、いい話もありましたけど、僕ね、今回、ぐっと押し寄せてきてる支払いの中の一つが、折りたたみ傘なんだけどね。折りたたみ傘、この初夏ぐらいに買ったわけですよ。で、その折りたたみ傘っていうのが、晴雨兼用折りたたみ傘なの。晴れ雨、晴雨兼用のね。で、基本的な構造としては、しっかりとした生地で、日傘に使えますっていう生地なんだけど、雨の日に雨傘としても使えますよっていう折りたたみ傘だね。この折りたたみ傘を始めましてね、結構まあ、ほんと、ここ最近は突然の豪雨とかもありますし、異常なぐらい晴れてるっていう日もありますから、両方の用途でちょこちょこ使ってるんですけど、僕もともと折りたたみ傘とか、その手荷物が増えるのすごい嫌いでね、個人的な感覚ですけども。で、なるべく普通の雨傘も、雨が降るって分かってる日はしぶしぶ持っていくし、もうすでに雨が降ってる日は差しているけれども、雨、どっちかっていうと降らなそうだなとか、または降ってもちょろっとじゃねみたいな時は、手荷物増えるのが嫌だから傘とか持っていかないみたいなタイプだったわけよ。だけど、僕もね、大人にだんだんなってきたこともあり、で、あと、最近はね、ノートパソコンを仕事でも持ち歩いてたりするから、なんか多少でも濡れちゃったら濡れちゃったでいいやってちょっと思えない。パソコンはさすがに濡らしたくないなという気持ちもあって。で、しかもノートパソコンを持ち運んでいるから、それなりの大きめのカバンを持って使ってるんですよ。それもちょっと前にブログに書きましたけど、ミルクフェドっていうね、ブランドの可愛いショルダー、肩掛けにもできるトートバッグみたいな、そういうバッグを今使ってるから、折りたたみ傘、まあ、最近の折りたたみ傘はね、昔ほどなんかごつくない、重くないっていうのも多いから、折りたたみ傘1本ぐらいは入れててもいいかなと思って、で、この初夏から、折りたたみ晴雨兼用傘を持つようになったんだよね。でも、まあ、やっぱ通勤行き来ぐらいでは、日傘としてはなかなか刺さないし、あまりこう屋外に長時間いなきゃいけないシチュエーションもあんまりないから、さほど頻繁には使ってないんだけど、まあ、ただ雨傘としてもカバンに入れっぱなしにしておいて、まあ、突然雨が降っても折りたたみ傘をさせるっていう今の生活、割と悪くないなって感じ始めてますね。もともと手荷物が増えるのが超嫌だった人がすっかり考え方が変わってしまってますけど。うん。でもやっぱなんかね。ある意味、今日は手荷物として傘を持っていくべきか持っていかないべきかとかを考えなくても済むようになった感じ。それがね、まあ思考としては一個断捨離したっていう感じかな。ん？わかる？僕は今言ってて、ちょっとわかんねえなって思ったけど。そうそうそう。折りたたみ傘をカバンに入れてなかった頃は、傘を持っていく？持っていかない？って天気予報とかを見たり聞いたりしながら、って考える時間を使ってたけど、今は、どっちにせよ折りたたみ傘カバンに入れてるから、考えなくて済む。まあ、今日雨降んのかな？降らねえのかな？ぐらいは、まだ気にはなるけど、そんなになんか傘を持っていこうか持っていかないでいいかを考える、その 思考の労力はなくて済むようになったっていう、ね、ちょっと楽になったかもしれないね。ただ、まあ、その折りたたみ傘は数千円ではありますけども、そのね、支払いの負担の一端を担ってるけどね何の話してんだこれでも本当ね、なんか変われること変われないこといろいろありますけども、止まらずこの動き続ける世界を生きてこう。さて、今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問、そしてふつおたなどなどお気軽にお送りください。次回の配信がね、なんと8月1日日曜日です。くぅ、なんかバタバタしてるうちに来る8月2日は僕の誕生日です。次回の配信は8月1日日曜日です。そして7月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみにもう緊急事態宣言中ではありますので、別のリモート収録予定ですけど、あの時間的余裕、気持ち的な余裕あるかな、ちゃんと撮れるのかな、おまけ配信と8月1日。まあ生きよう、どうぞお楽しみに以上、今回のお相手も、まあそうね、何かの目的のために働くっていうのはとてもいいことだなと思います。うん、目的なく働くってまあまあしんどかったりしますからね。僕は何かの目的のために働こうと思うことはとてもいいことだと思う派。当面今の僕は買い物した支払いがあるから働こう。アルビノイタテーナ粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。